今日は先ほどお読みいただきましたエフェソ3章のところからですね、殻を破ると題しまして御言葉を取り継がせていただきます。皆さん、私たちは呉に来て7年になりますけれども、主はずっと殻を破るように私たちを励まし続けてくださったように感じています。殻の中にいると卵もそうなんですけれども安全です、守られていますけれども、それ以上増えませんし広がりませんし成長することができません。その命が殻を破って出るときに痛みを伴いますけれども、命が躍動していくのではないでしょうか。主の励ましが今日の御言葉を通して皆様の上に豊かにありますように。先ほどお読みした御言葉の中に、私たちのどうか御父がと16節御言葉で始まりますけれども、私たちの主なる父なる神様のことが出ています。皆さん、この天地万物の創造主、主なる神様は豊かなお方です。19節にもですね、今日のすぐ後の箇所ですけども、神の満ちあふれる豊かさという書き方があります。皆さん、私たちの信じている神様は豊かな神様です。よかったですね、貧しい神様じゃなくて、私たちが何か奉仕してですね、献金して神様を助けてあげれなければ神様が路頭に迷ってしまうという神様ではないんです。私たちが献金しなくても神様は豊かです。ですから献金しなくていいって言ってるんじゃないんですよ。それはまた別の話なんですけども、ですからこの神様は単に心が広く心が豊かだということだけではなく、リッチなんです。経済的にも物質的にもこの世の誰よりも豊かなお方です。アーメンでしょうか。そして私たちはその豊かな神様の子供とされました。神様は豊かな神様ですから、いや、神様は豊かな神様ですけれども、私たちクリスチャンは貧しく生きていくことを神様は望んでおられるのですということじゃないですよね。私たちはクリスチャンだから天国で報われるのだから、とにかく目立たず貧相でより貧しさを求める人生を生きなさいと聖書に書かれてあったでしょうか。何そんな綺麗な服で教会に来られてるんですか。クリスチャンなんですからもっと汚い服で来なさいとですね、多分言われたことはないと思います。外車に乗ってるんですか。あなたそれでもクリスチャンですかと言われたことも多分ないと思います。もちろん貧しさの中でも豊かに生きる品性、それはクリスチャンの素晴らしさです。貧しさに負けませんけれども、主なる神様は貧しくあれとは言われていません。かえって19節にございますようにですね、神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、神様の豊かさによって私たちが満たされるようにと主は励ましておられるのです。豊かな神様はまた私たちも豊かであることを願ってくださっています。ですから創世記の初めでも、産めよ増えよ地を満たせと祝福してくださったじゃありませんか。そしてアダムとエヴァに、メタボに気をつけて少しずつ食べなさいと言わずにですね、この木のどの実でも取って食べなさいと。すごいですね、私たちの神様は本当にですね、カラフルにこの世をデザインされたばかりではなく、この恵みを喜んで受け取るようにと祝福してくださったお方です。神様は私たちを、あなたを祝福したいんです。その一人子をくださるほどまでに私たちを愛してくださっているからです。皆さん、もちろん皆さんのお子様を愛しておられるでしょう。愛しておられるからこそですね、 いきなり全財産を与えるというようなことはされないでしょうけれども、欲しいと言ったらおもちゃを何でも買ってあげるということはされないでしょうけれども、しかし良いものをいつも与えたいと思っておられるのではないでしょうか。では神様がこんなにも愛してくださっており、こんなにも祝福しておられるのにもかかわらず、もし私たちが行き詰まりを感じているとしたら、どこに問題があるのでしょうか。実は愛されている私たちに祝福を阻むものがあります。その3つのことを今日見たいと思うんですけれども、祝福を阻む3つのマインドがですね、私たちの中にございます。その1つ目はですね、それは知らないということです。神様の祝福を阻んでいる一つ目のもの、それは私たちが知らない無知であるということです。だいぶ昔の話ですけれども、大西洋を船で渡っているある男の人がいました。この男性はせっかく船旅をしているのにですね、他の乗客の人たちとレストランで食事をとることはせず、いつも船の隅っこに行ってみんなから隠れるようにしてですね、ビスケットとチーズだけを食べていました。朝昼晩みんなは向こうで楽しくですね、ご飯を食べているんです、船旅を楽しんでいるんです。しかしこの男性だけは自分のカバンから出したビスケットとチーズだけを食べていました。旅が終盤に差し掛かった頃、乗客のある人が気になって聞きました。なぜあなたは毎日毎日船の隅っこでチーズとビスケットだけをかじっておられるんですか。するとこの男性はこう答えたんです。私はこの切符を、船の切符を買うのに全財産を使ってしまいました。もう私にはレストランで食事をするだけのお金がないんです。ですから私は自分が持ってきたこのビスケットとチーズで腹を満たしていたのです。それを聞いて乗客の人たちは驚きました。知らなかったんですか。あなたが買ったチケットにレストランの食事代全部含まれてるんです。朝昼晩全部そのチケット代に食事代が含まれてるんですよ。知らなかったんですよ。皆さんも船旅されるときは気をつけてください。そういうクルーズというのはですね、もうチケットの中に食事代が含まれているそうです。その男性は知らなかったがゆえに毎日毎日ビスケットとチーズだけをかじっていました。しかし本当はもう支払われていたんです。その男性が食べるだけの分はもうすでに支払い済みだったんです。この食事を初めから諦めていた人のように生きている人は多いのです。私たちクリスチャンとしてイエス様を信じましたけれども、イエス・キリストが十字架の上で支払われたその代価の大きさをどれほど知っているでしょうか。私たちは案外支払い済みのことにあれこれと悩み思案し落ち込んでしまっているのではないでしょうか。イエス様はもう支払い済みだよと言っておられることに関して私たちはまだくよくよと考えてしまってはいないでしょうか。あの隅っこでチーズをかじっている男性のような姿です。皆さんどうぞ礼拝に積極的に参加して御言葉を聞いてください。今日来ておられるように、この御嶽グリーンチャペルは毎週素晴らしい御言葉が紐解かれています。そしてその御言葉は確かな知識なんです。神様の約束なんです。それを知らなかったがゆえに天国で、神様そんな恵みを私の家庭に用意してくださってたんですか、 私の人生にそんな恵みがあるとは知りませんでしたと、ぜひ天国で言われませんように。天国で素晴らしい恵みが用意されています。しかし主なる神様は私たちの人生の中にも大いなる恵みを約束して用意してくださっています。それを知らないがゆえに受け損なっていることが、ビスケットだけをかじっていることが多いのです。私たちはこの無知の殻を破っていきましょう。神様の恵みをもっと知っていきましょう。それは必ずあなたの力となっていきます。二つ目の殻は何でしょうか。祝福を阻んでいる二つ目の殻、それは諦めです。私たちは諦めることが人生であるというようにどこかで教えられているような気がします。先ほどビデオでも見ました英語クラスの子どもたち、小さい子は2歳から習っています。たくさんの子どもたちがですね、本当に上手な発音を話すんですね。ある日幼稚園から習い始めた女の子におばあちゃんが電話しました。今日どこに行くの？キッズブラウン。おばあちゃんは聞き取れなかったんです。電話でですね、キッズブラウンって言われてもですね、はぁ、どこに行くのですね、聞き取れぐらい流暢な発音をしています。けどそんな子どもたちがですね、英語クラスをしていると自信がないんです。問題間違えてもいいからやってごらん言うんですけどもですね、上げたり下げたり、上げなかったり上げなかったり今だいぶ変わってきましたけれども、無理だ、できないと思ってるんです。子供なのに、まだ5歳10歳なのにもう諦めてるんです。私たちこの日本の社会というのは諦めの雰囲気がすごく覆っている社会かもしれません。なぜならば私の知っているアメリカ人たちは、アメリカの人がいたらごめんなさい、けど私が出会った人たちはそうなんですけども、ありがとう、こんにちは、さようなら5つぐらい喋れたらですね、私は日本語が喋れます、I can speak Japanese って堂々と言われるんです。ここだけですよ。皆さんいくつ話せるんですか？だいたい皆さんはね、英語はできますかって聞かれると I can't speak Japanese と流暢な英語で答えられます。まあよくても A little と言いますよね。英語を話しているのに話せないというこの自信のなさ。皆さん、私たちは諦めて実は多くのことを失っているかもしれません。皆さん、頭で無理と考えた瞬間から本当に無理になっていくんです。私はこう見えても高校の時に陸上部に入っていました。バカみたいに走っていてですね、インターハイに行くぐらい走ってたんです。スマートだったんです。信じられないでしょ、世の中には信じられないことがいっぱいあるんですその陸上部の中で絶えず教えられたことは、決してダメだと無理だとイメージをしない、大丈夫、まだいける、まだ走れるとですね、無理だと思うなと、そのイメージトレーニングをすることを絶えず陸上の先生に訓練されました。本当にですね、私は400メートル走ってたんですけども、最後の100メートルは全身の酸素を使い果たして、もうあとは気力だけなんです。足が上がらなくなるんです。そしてふっと思いが浮かぶんです。ああもうダメだ、そう思った瞬間に本当に足が上がらなくなります。精神が肉体をコントロールすると、その陸上部で教えられましたけども、本当に気持ちでダメだと思った瞬間にもう体は動かなくなるんです。しかしまだ大丈夫、まだいける、まだ大丈夫と思っている間、なんとか体は動いてくれます。クリスチャンでなくても世の中の人たちもそのようにして訓練しながら自分の目標へ向かおうとしております。皆さん、私たちはどれほど大きな望みをいただいているんでしょうか。永遠の望みを、必ず私が倒れても起こしてくださるという望みを、私が失敗してもイエス様は見捨てないという望みを私たちはいただいている。この世の誰よりも確かな望みをいただいているんじゃないでしょうか。その私たちが、クリスチャンが、教会が一番初めにやめた諦めたこの日本では難しいんよ、 私の夫は無理なんよドキもう妻は何言っても言うこと聞かんのよですね。諦めることばかりに慣れてしまっているならば、どれほど大きな恵みを私たちは失ってしまっているのでしょうか。もちろん諦めながら生きていってもイエス様を信じれば天国に行けます。しかし皆さん、天国でね、後悔したくないじゃないですか。ああ諦めなければよかった、ああこのイエス様をもっと信じてればよかったと。皆さん、いろいろな失敗の経験から私たちはできないと。もちろん皆様は今まで頑張ってこられて、その経験があるからこそまたうまくいかないと思ってしまうんですけれども、しかし私たちは私たちの経験よりも確かなお方を知っております。私たちが今まで知ってきた全ての知識よりももっと確かな知識を知っています。ですからもうできないという誓いを足元に置こうじゃありませんか。私には無理なんだというそのつぶやきを過去に捨ててしまおうじゃありませんか。イエス様があなたに手を差し伸ばしてくださっているならば、まだまだ望みはあるんです。あなたはあなたが誓っているようなあなたになっていきます。できないできないできないと誓っているならば、本当にあなたはできないあなたになっていきます。私たちは諦めること、諦めという殻を破りましょう。三つ目の殻です。それは遠慮という殻を破ろうではありませんか。もちろんこれは日本人の私たちの美徳でもあるんです。失ってはいけない部分でもあります。しかし皆さん、もう一度よく考えてみてください。遠慮、本当に遠慮をするということは、その相手の人のことを思ってすることが本当の遠慮じゃないでしょうか。けれど私たちは時々してしまいます、ね、どうぞ結構です、いやいやどうぞどうぞ、いや結構です、今言ったでしょ結構ですいや私が一生懸命作ったんです、どうか、いや本当に結構です。皆さん、この遠慮は相手の人のことを思っているでしょうか。私たちはあまりにも遠慮をしすぎて、かえってその人との気持ちを考えなかったりですね、神様に遠慮しすぎて神様の本当の心を見失ってしまっていることがないでしょうか。遠慮は心からするものです。意地になっていたら一回その遠慮を置いた方がいいかもしれません。これまで生き方として私たちは身についていますので、それを変化させるのには時間がかかるかもしれません。しかしそのままでは良いものを受け損ねてしまいます。神様がどうぞと言ってくださっているならば、神様が受けなさいと言ってくださっているならば、ありがとうといただこうではありませんか。あの子供のように、子供がね、お年玉ね渡した時にですね、どうですか、おばあちゃん結構ですもう僕は7歳になりましたから、おばあちゃん結構です、いやいやいや、まだ受け取りなさい、好きなおもちゃでも買いなさい、いや結構ですおばあちゃんそう言われるとね、悲しいじゃないですか。神様も心から用意しているものを私たちが意地になって遠慮するならば、悲しんでおられるのではないでしょうか。神様の恵みを素直に受け取っていきましょう。間違った遠慮は避けて、本当の遠慮を私たちの中に養っていきましょう。素直に甘えていいんです。私たちはもうちょっと甘え上手になった方がいいかもしれません。どうぞ隣の人にも甘えてあげてください ちょっとね、まず口だけでも言っておきましょうか。隣の人にね、甘えてもいいよってちょっと今声かけてあげてください。皆さん遠慮がちなので、私甘えてもいいよってですね、声をかけてあげてください。 あの時言いましたねって後でね。遠慮の殻を破りましょう。神の家族じゃないですか。同じ神の子供じゃないですか。もうちょっと甘えてもいいんじゃないでしょうか。私たちのマインドの壁、無知と諦めと遠慮の壁を破って、なぜ破るかというと、神の祝福をいただくためです。神の祝福の中に生きるためです。その殻を破るときに一つだけ最後大切な鍵があります。この鍵を忘れると遠慮しないことが厚かましくなってしまう。この大事な鍵を最後しっかり握ってください。その鍵とは何でしょうか。それは愛です。この愛の鍵を私たちがいつもしっかりと握っているようにと、今日の御言葉も教えているんです。17節もう一度お読みします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。そしてその後に、その豊かさに預かりなさいと言われているんです。私たちが愛にしっかり根ざしなさい、愛にしっかり根ざして神の祝福を受け取るようにと勧められているんです。なぜならば、愛を持ったあなたは決して祝福されても、その祝福によって人を傷つけるようなことをしないからです。愛を握ったあなたは、神の愛を知ったあなたは、その祝福によって傲慢に人に振る舞うようなことはされないからです。聖書のサウル王は神様に愛されました。聖霊の油注ぎを受けました。能力が加わり、その王様として本当に強い権力を持ちました。しかし傲慢になってしまったんです。神の言葉を退けて自分の思いで生きるようになってしまいました。神の愛を握らなかったんです。愛に根ざしているならば、私たちが愛を握っているならば、祝福されても傲慢になるのではなく、隣の人を祝福していく人になるのではないでしょうか。与えられても分かち合う人になるのではないでしょうか。能力が加えられても、それで人を助ける人になっていくのです。それがまさにイエス様の愛です。祝福です。神様はあなたがそのように祝福を受けていくことを心から願っておられます。私たちは愛を握りましょう。神の祝福は用意されているのですから、神の祝福を私たちは遠慮せずにですね、受け取れるのですから、この愛をしっかりと握っていきましょう。あなたの隣にいる人たちがその愛をね、トレーニングしてくださっているんです。教会に集まってくる、共に礼拝を捧げる、共に奉仕をする、共に助け合っていくというのは綺麗事だけではありません。近づけば近づくほど荒が見えます。弱さが見えます。その人の中にまだ残っている罪を知ることになります。そうでしょ。今見なくてもいいですけども、隣の人の肌をね、じーっと見るといろいろ見えてきます。けどそれは家族である証拠なんですよ。神様がそれほど近くに、こんな他人であった私たちを神の子供として、神の家族として呼び集めてくださった。そこで互いに神の愛を身につけていくようにと、私たちをもう一度家族にしてくださった。この愛をしっかりと握っていきましょう。この神の愛は奇跡を起こします。最後に私の母の証しをして終わりたいと思いますけれども、先ほど秀子先生が少しご紹介してくださった妻のお母さんです。私たちが7年前クレイに来た時から同居を始め、あ、その少し前からですね、足の骨を折って介護が必要になり同居しておりました。ですので有無を言わせずクレイに連れてくるしかなかったんです。本当に 帰りたか帰りたかと言ってですね、一生懸命リハビリしてました。早く九州に帰るぞとですね、歩行器でですね、近くのスーパーに行って、そこで糖尿病なのにまた好きなものを買って食べてはですね、またリハビリをしてと。しかし呉に来て入退院の繰り返しでした。1年の半分は病院にいました。さすがにある時もう嫌になったんですね。何回目の入院の時だったでしょうか。1ヶ月経っても2ヶ月経っても3ヶ月経っても退院ができない。そのベッドの上で母は苛立ちを抑えることができず、本当にですね、その怒りや愚痴をドクターや看護師さんたちに、また病室の人たちにぶつけるようになっていました。私たちは教会も大変な時期で、母の介護をしながら、ケアをしながら、なんとか母に代わってほしいと思いながら、もう無理です、神様、もう私たちができることはしたつもりですけど、もうどうしようもないです。その苛立つ母をどうすることもできませんでした。そのある日、私たちの教会に来られた中国宣教師が矢別の祈りを教えてくださったんです。私を大いに祝福してください、私の地境を広げてくださいますように、御手が私と共にありますように、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてください。聖書に書かれている矢別の祈りを教えてくださり、自分がその祈りを祈り続けた時に数々の奇跡を体験したという証をしてくださいました。妻はその次の日、何の気なしにですね、その証をして、お母さんにですね、この矢別の祈りのしおりがあるから、どうせ一日中暇なんじゃから、この矢別の祈りを祈ったらって、何回祈ってもいいからとね、祈ってね、何もなかったらその宣教師の先生が保証すると言ってたからと言ってですね、そのしおりを渡しました。まさか知らなかったんです。本当に母が、あの母がその矢別の祈りを毎日何十回もお祈りするとは本当のところ思ってなかったんです。毎日病院行ってましたけれども、そのことは知りませんでした。妻がある日病院を訪れたところ、母がベッドの上で泣いているんです。そのような姿は今まで見たことありませんでした。どうした、誰かにいじめられた、違いました。母の涙の理由は、お医者さんが、看護師さんが、部屋の人たちがあんまりにも私によくしてくれるけど、もう嬉しくて涙が止まらん、そんな言葉を言うような人ではなかったんです。それから毎日毎日病院に行くたびに泣いていました。本当に神様がありがたかった、本当に神様がよくしてくれる。その日から感謝、感謝と感謝の言葉が出るようになったんです。私たちはもう投げ出していました、投げ出していましたというか、もうどうしようもなかったんです。私たちのできるだけのことをしたつもりでした。しかし私たちがもうダメだと思っているそのところに、神様は働いてくださったんです。そしてお母さんがただ素直に心を開いたときに、そこに神の御業が現れたんです。私たちはそのようなことが起こるなんて思ってもいませんでした。願ってはいました。しかし私が呉に来て体験した一番の奇跡です。それほどまでに信じられない変化だったんです。それから亡くなる今週の水曜日まで、本当に母は変えられていき、意識がなくなる最後、妻に最後に残した言葉も、ありがとうという言葉でした。この苦しい同居生活の先に何があるのか分かりませんでした。ただ主を信じて歩むことしかできませんでした。皆様もそういうところを通っておられるかもしれません。 ある人は夫婦関係の中で、ある人は家庭の問題の中で、ある人は職場の中で、ある人は人間関係の中で、先の見えない中を通っておられるかもしれません。しかし決して諦めないでください。主があなたと共におられるからです。ただこのお方の愛をしっかりと握りしめていってください。主が開いてくださる道があるんです。主が与えてくださる祝福があるんです。私たちはそのことを知っています。必ず脱出の道が与えられると言ってくださったではありませんか。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとあなたに支えてくださったではありませんか。ですから私たちはどうぞこの殻を破っていきましょう。あなたの殻を破る時です。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。愛に根ざし、神の祝福のうちを生きるようにと、今日私たちをあなたが励ましてくださっていることをありがとうございます。私たちはいつの間にか、今まで頑張って今まで殻を破ってきましたけども、またいつの間にか新しい殻の中にとどまり、もう自分は十分よくやった、もうこれ以上は無理だというその思いの中に、殻の中にとどまってしまってはいなかったでしょうか。優しい聖霊の神様、どうぞ私たちの心を照らしてくださり、あなたの優しい思いによって覆ってくださり、私たちの心がもう一度神の愛に満たされてまいりますように、神の励ましを受け取り、もう一度主よ、もう一つその殻を破っていくことのできますように、どうぞ励ましの必要なものに励ましを与え、慰めの必要なものに主の御手を述べてくださり、悲しむ者の涙を拭き取ってくださいますよ。心からお願いいたします。私たちがもう一度、もう一歩先の祝福、神の祝福に歩み出していくためです。私たちがその祝福を得ていくときに、さらに多くの人たちを愛し助けていくことができる教会となり、そのようなキリスト者として成長していけますから、ありがとうございます。主よ、この御嶽グリーンチャペルを大いに用いてください。神様、まだまだ私たちの家族が、この近隣の多くの人たちが、このあなたの愛と励ましを知らないまま歩んでいます。中には本当にもう死にたいという思いに取りつかれて、神様、歩んでおられる方々が多くいます。神様、どうぞ私たちに与えられる祝福を通して祝福をしていくことのできますように、その人たちを励まし、慰め、諦めてはいけないことを伝え続けていくことのできますように、まず私たちを祝福で満たしてください。あなたの愛と励ましを感謝し、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。